那須色のダムの底、片岡誠。朝6時、目覚まし時計を止めたらすぐに起き上がり、トイレと洗顔を済ませて洗濯機のスイッチを入れる。息子、蒼太の朝ごはんを用意しながら、パンとコーヒーとサラダにする野菜の端っこで自分の朝ごはんを済ます。食卓にも勉強机にもなるこたつの上に蒼太の朝ごはんを並べるとちょうど6時半。蒼太の目覚まし時計が鳴るのが聞こえる。蒼太が朝ごはんを食べている間に着替えと簡単なメイクをして、食べ終えた蒼太が身支度を始めたら洗い物をし、洗濯機が止まる。中でぎゅっと固まった洗濯物をパンパンと干していく。そうして準備のできた蒼太と一緒に家を出ることになっているのに、ソータは起きてこない。目覚まし止めたらさっさと起きなさい。そうやってグズグズするのは時間の無駄でしょう。引き戸を開けてすぐ隣の部屋で寝ているソータに言うと、丸く膨らんだ布団がもこもこと動き、中からくぐもった声が返ってきた。無駄じゃないよ、幸せだよ。へたりと気が抜けそうになる。小学3年生にしては小柄な蒼太は、臆病な亀みたいに布団から頭だけ出して私を見上げ、にんまり笑った。布団ごと抱きしめ、まだ赤ん坊のようなその肌に頬ずりしたくなるけれど、布団を剥がし、温まった体からパジャマを強制的に脱がせる。はい、着替えたらご飯食べて。まだ気持ちに余裕があるので口調も柔らかく、ふわりと感じる蒼太の体の匂いに自然と愛おしさが湧いてくる。だけどその後ものんびりマイペースな蒼太をせかしながらで、結局用事がはかどらず、かろうじて洗濯物を干すことはできても、汚れた食器は流しにつけ置くだけとなる。布団は上げるまでいかず、毛布も掛け布団も内蔵させて角煮まんじゅうのように半分折りにする。寝る前にと酸っぱくなった口が発酵するくらいしつこく言っているにもかかわらず、出かける直前になってやっと時間割を始める蒼太が探している算数の教科書が、乾いて取り込んだまま山となっている洗濯物の下から出てくる。そしてそこに今日返信しなければいけないクラスだよりが挟まっていたりする。ここまで来るともう気持ちの余裕も愛情も、そしてもちろん時間もなくなっている。そうして朝からぐったり疲れて、蒼太と一緒にアパートを出る。だけどそう、出がけに靴箱の上にその日の分のお小遣い100円置くのは忘れずに。無駄遣いしないようにね。いつもの文句も忘れずに。学校へ行く蒼太とパートに行く私は、大きな通りにある信号機のところまで10分間ほど同じ道を行く。私は自転車なのだけれど、蒼太が私に合わせてランドセルを揺らしながら走るので、その間だけは自転車をゆっくり漕ぐ。うっかり早めて転ばれたりしたら余計時間がかかってしまうから、蒼太と別れてからギュンギュン飛ばさなくてはいけなくなるけど、ここはゆっ くりと。アパートがあるのは、重たげな瓦屋根から草が伸びているような古い家の多い住宅街で、ここ数年の間に随分と取り壊されて景観が変わってきていた。この町へ越して3年。蒼太が1年生になった時から、ほぼ毎日こうやって一緒に通っている道なのに、不意に取り壊され、ぽっかり更地になった空間を見ると、そこにどんな家があったのか思い出せない。蒼太とバイバイする信号機まで、あと十数メートルというところに立っている細長い家も、越したばかりの頃は両隣に建物があって、こんなふうにポツンと取り残されたようにはなっていなかったはずなのだけれど、今は左右を時間貸しの駐車場に挟まれ、奇妙に人間臭い所在なさげな様子を醸し出している。その家は十坪にも満たない小さな土地に、ひょろりとした3階建てのコンクリート造りで、思わず二度見してしまうほど立派なツタの葉に覆われている。それはもう見事にすっぽりと。ただ夏場は青々としていた葉も、秋口から黄色や赤に変化し、ゆっくりと散っていく。だからもうすぐ冬休みに入ろうかというこの時期になると、か細くなったツタの茎部分だけが古い地図のようにその壁面を覆っていて、強い風が吹くとカサカサと乾いた音を立てていた。玄関は2段の低い階段の奥に少し引っ込むような形でついている。昔ながらの丸いドアノブのついた扉はコンクリート造りの建物にはそぐわない気がするけれど、色あせ古びているという共通点でもって違和感なくはめ込まれていた。そしてその家のその玄関先にはいつも一人のおばあさんが座っている。真っ白な雲みたいな髪をした小さな小さなおばあさんだ。おそらくもうその家にはおばあさんしか住んでいないのだろう。地面の上で目玉焼きができそうなくらい暑い日も、水たまりに氷が張るような冷たい日も、雨の日も風が強く吹きつける日にも、そこにじっと座っている。だから多分、そろそろ中に入った方がいいですよと言ってくれる人はいないのだろう。おばあさんはぺたんこの座布団に腰を下ろし、つの字みたいに背中を丸めて、立てた膝の上に顎を乗せた姿勢で通りを見ている。けれど、その目は髪と同じに真っ白になっているので、おそらくほとんど見えていないのだろう。ただ、家の前を人が通り過ぎることはわかるようだった。ちょっとすんません。今何時ですやろう。蒼太と私が通りかかると必ずそう聞かれるし、他の誰かが通っている時にも同じことを尋ねているのを何度も目にしている。そして大抵の場合無視されている。皆が忙しく他人に無関心なわけではなく、それはおばあさんの要望のせいもあるのだろう。いつも全体的に茶色い印象の服を着て、細い手足を折り曲げて座っている様は、どことなく死んだ雲を思わせるし、しわ寄った顔にくぼんでついている白い目は、子供の頃に絵本で見た妖怪のようだ。今朝もまた同じことを聞かれ、私はいつものように知らん顔で通り過ぎる。蒼太はここで、やはりいつもと同じようにそわそわする。そして私が何の反応も示さず先へ進もうとしていることを確認するように見てから、そのおばあさんの近くまで駆け寄って、8時くらいだよと言う。後に必ず多分と言い足す。私はわざと前だけ見ながら進み続ける。隣に並ぶために走って戻ってくる蒼太が おばあさんに答えてきたことも、不満げに私を見上げるのにも気づかないふりをする。ソータは私がおばあさんに答えないことが気に入らないのだ。腕時計をつける習慣はなくとも、カバンの中の携帯電話を見ればわかるはずの時間を、ほんの少し自転車を止めて確認してやらないことが不満なのだ。そんなことをするのは時間の無駄だと気づくことができないのだ。ソータは無駄をこよなく愛し、満喫するタイプで、昔の私によく似ている。無駄な動きが多いね。容量が悪いのかな。結婚前、まだ付き合い始めたばかりの頃、夫、後に離婚する元夫にそう言われた。だけどその時は笑顔だったので、その容量の悪さ込みで私という存在を認めてくれているのだと思っていた。つやつやと美しいナスが大安売りで嬉しくて、たくさん買って帰ったら、そんなに食べきれないんだから安いったって結局無駄でしょと言われた。器用な方ではないけれど、綺麗な濃紺の毛糸を見つけたので、手編みのマフラーを作ってプレゼントしたら、バカだなあ、買った方が安いのにと言われた。ベランダにプランターで用意した小さな家庭菜園は、時間と労力の無駄だよと言われ、お正月、ちょっとした楽しみにと福袋を買ったら、ため息を漏らされた。6年間という短い結婚生活は、でも、容量の悪い私は認められてなどいないと気づくのに十分な長さだった。なんてつまらない人なんだろうと気づくのには十分すぎる長さだった。だけど離婚するときにしみじみと、結局お前との結婚は無駄だったんだなと言われて、傷ついたのは私だった。強い口調で言われたなら腹を立てることもできたと思う。怒ることができればこんなに惨めにならずに済んだと思う。だけどそうではなく、ゆっくりと優しいとすら思える小姉で、今日は寒かったなというような当たり前の事実、誰もがそう感じるだろうことを述べるように言われ、私はパックリと胸を割られたような気がした。むき出しになった心に刺された葉は生くらで錆びていて、それは鋭利な刃物よりも後々まで引きずる痛みを残す。ソータには傷ついてほしくなかった。8時半、荷物搬入口から建物内に入る。真っ白な上っ張りを着て、シャワーキャップみたいな帽子ですっぽりと頭を覆う。マスクを着用し、スニーカーをゴム長に履き替え、丁寧に洗った手に消毒液を揉み込んでから持ち場に着く。このスーパーマーケットの青果コーナーで働き始めて、もう3年になるのに、8年、10年、15年と長く勤めている人が多いので、私はまだ新人扱いだ。そして38歳の私は、世間的にはもうそれほど若くないはずなのに、40代後半から50代がメインのこの持ち場では若者となってしまう。したがって力の必要な仕事、 厄介な仕事、たくさんの仕事が私に回されてくる。箱詰めされ入荷した野菜を出し、空いた段ボール箱をかさばらないよう小さく畳む。折り紙のようなわけにはいかないから、両手両足に体重まで駆使して小さく畳む。休む間もなく、山と積まれた立派なかぼちゃが待っている。袋詰めするだけの人参やじゃがいもや、並べればいいだけのみかんであったことなど一度もない。でも、もちろん文句など言えるはずもない。目の前に積まれたら、それと格闘するしかない。だから、かぼちゃから切り始めたのに、あんた、そんな時間のかかるもんから始めんと、さっさと切れる白菜とかやってよ。後が詰まる。早速注意されてしまった。その後も、できるだけ丁寧にと頑張っている時に限って、早くして、あんた待ってる時間が無駄なんだから、と叱られる。だったら手伝ってくれればいいのに、とは言えない。そうして、ベテランパートのおばさんたちは、私が切った野菜をラップでくるんで、値札シールを貼り、陳列していく。おしゃべりしながら、だけど私の手元にはしっかりと目を向けて、無駄を出さないようにするんだよ、と注意は怠らない。毎日毎日肩が痛くなり、手にも耳にもタコができる。お昼休憩を挟んで、そこで午後2時まで働く。それから私は掛け持ちしているパート先であるお弁当屋さんに向かう。3時少し前に入店。今度は割烹着に三角巾姿でまな板に向かう。ここにも古株のおばさんはいるけれど、仕事の配分に不公平はないようにしてくれる。ただ仕事の効率に関しては触れたら感電しそうなくらいピリピリと厳しい。お客様を待たせないように、光熱費や食材の無駄が出ないように、野菜は根や茎の端の端ギリギリまで使わないと注意される。切り捨てるとゴミになる。だから使えるところは執念深いくらいにとことんまで使う。ケチャップやマヨネーズも出しづらくなればその容器を切り、スプーンですくい出して使う。揚げ油はこして保存し、炒め油に使う。そう、無駄をなくすために。でも、それって体に悪いんじゃ。腰集められた古い油を見て、つい口にすると、透き通ってるうちは大丈夫。ちゃんと調べてやってんだから、朝知恵で口出しするんじゃないよ、と叱られた。とにかく毎日普通に仕事して生活しているだけで、世の中は無駄をなくすことが最重要なのだと思い知らされる。それは例えば10あるものを無駄なく10全部使おうとすることで、そうすればその10のものは最大限に利用できることになるという理屈なのだけれど、徹底的に無駄をそぎ落とした10のものはなぜかタイトでスマートな印象で 100% 使えていると分かっていても、何か本来とは違ったものになったように感じてしまう時がある。圧縮して真空にパックされた布団みたいに、カラカラと小さくねじれて袋詰めされた乾燥わかめみたいに、それとこれとは違う、同列に例えるものじゃないって分かっていても、私がそこに無駄をなくすことの正当性を認めている野菜や調味料と一緒に、行動や気持ちなど物質的ではないものを並べてしまうからだと思う。私は無駄に飲まれる夢を見る。いつも初めは広場のようなところに立っている。遠くにたくさんの人が集まっているのが見えるけど、私は一人離れて立っている。足元は見るからにもろそうな土で、 スニーカー越しにかすかな振動が伝わってくる。崩れ始めているのだ。もう何度も同じ夢を見ている私には分かっている。無駄に広い地面が崩れ始めているのだと。早くみんなのところに行かないとここも崩れてしまうと分かっている。だけど私は動くことができない。わずかに足を動かすだけで麩菓子でできたような脆い地面は抜け落ちてしまうから。やがて振動は大きな揺れに変わる。その頃にはもう崩落していく地面の端が見えている。すぐそこまで迫っている。崩れた地面はゆったりとうねる海のようなものに飲まれていく。水よりももっと濃度の高いねっとりとしたもの、青よりもずっと深い羊羹のような色。違う、それは買いすぎて腐らせたナスの色だ。そしてそこは海ではない、もっと人工的なもの。たくさんの無駄を飲み込んで貯めておく、そこは無駄のダム。集まった人たちと私の間の地面はもう飲まれてしまい、私の足元には無駄なく私の足の分だけの地面が残っている。岩場で遊んでいて道潮に気づかず取り残されてしまったような心細さの中で、私はソータの姿を探す。別れた夫のことは心配などしていないのに、彼は安全にみんなと一緒にいることが分かっている。だけどソータは、本当は探すまでもなく分かっている。ソータはもうこのナス色をした無駄に飲まれてしまっているのだと。私は足元を覗き込む。うねるナス色に目を凝らす。そうしてその中に予想通りソータを見つけ、その拍子にバランスを崩した私の足元が崩落するところで目が覚める。ソータと二人きりの生活を始めてからいつもいつも無駄を出さないよう注意しながら生きているせいだと思う。もう二度と無駄だったなどと言われないようにと、強い思いで無駄を排除すればするほどこの夢を見ることが多くなる。無駄をなくすことの正当性を認めることは、無駄だったと切り捨てられた自分のその存在の否定をも認めることになるのではというジレンマが、努力を自虐的なものにしてしまい、心が薄切りにされていくような感じがする。目覚めてからも嫌な汗にべったりと体を覆われて、夢が現実に侵入してきたような嫌悪感を抱くけれど、ただ最後の一瞬、深いナス色の底でソータが笑っていたことを思い出す。その意味することだけはまだわからない。お弁当屋さんでは午後7時まで働く。買い物はスーパーでの仕事が引けてすぐそこで済ませてある。ロッカールームとは名ばかりの狭い控室で、割烹着を脱ぎ三角巾を外してカバンと買い物袋を取り出す。冷蔵庫に入れさせてもらっていた豆腐と開いてパックされたアジの干物を買い物袋に戻し、カバンの中から携帯電話を取り出したら、着信の知らせが入っていた。ソータの通っている小学校からだ。ソータに何かあったのだろうかと、まず自宅に電話をかけると、お母さん、どうしたの?とソータ本人がいつもと変わらぬのんきな声で出たので、とりあえずほっとした。 それから履歴に残っていた学校の番号をリダイヤルする。ソータが無事だと分かると呼び出し音に耳を傾けているうちに面倒くさい気持ちが湧いてくる。何の用件なのだろう。ソータが何か問題を起こしてしまったのだろうか。もう7時を過ぎているのだから学校の先生なんかはとっくに仕事を終わって帰っているかもしれない。そうであればいいのにと思った途端につながってしまった電話に向かって学年と子供の名前を告げるとすぐ担任の先生が出た。いつもお世話になっております、うんぬん。観念して一通り保護者らしい挨拶を済ませる。これから帰って夜ご飯の支度をしないといけないのだから早く終わらせたい。だけど担任の先生は悠長とも思える調子で挨拶を返してからおもむろに間を置いて、もう残っている人など少ないだろうに声を潜めて言った。お母さん、蒼太君が学校から帰宅してからどこへ行っているかご存知ですか。お友達の家とか近所の駄菓子屋だと思いますけど。質問の意図がわからないまま正直に答えると、また少しの間を置いた上に、私の答えなど聞こえなかったかのように先生は質問を重ねてきた。児童が保護者の付き添いなしでゲームセンターに出入りすることは禁止されているってご存知ですよね。そして今度はこちらが答える間もなく続けた。どうやら蒼太君が連日一人でゲームセンターに行っているらしいのですよ。数人の保護者や児童から連絡がありまして。ゲームセンターって商店街のですか。思わず遮って聞く。商店街までは自転車でも30分ほどかかるはずだ。児童クラブが終わるのが5時だから、それから家に帰って往復1時間もかけてゲームセンターに通っている。どうして。そう、商店街のです。そこに行っているだけでなくゲームをしているということなのです。そんなありえないです。ソータには1日100円のお小遣いしか渡していませんし、それもおやつにする駄菓子を買うためのもので。思わず語気を強める私を今度は先生が遮った。事実なんですよ。本人にも確認を取りましたから。数日前に一度ソータ君と話し合いの場を設けて注意したんです。ですがまだゲームセンターに行っているという情報が入ってきましたので、ご家庭でも少し話し合ってもらいたいと思いまして。それから素行の良くない中高生も出入りしているゲームセンターに児童だけで行くことの危険性、事件や事故に巻き込まれてからでは遅いということ、規則を守ることの大切さに規則の必然性などをご丁寧にたっぷり十数分かけて説いた先生は、家庭での指導も徹底してほしいと念押しして満足げに話を終えた。わけがわからなかった。本人も認めているということなのだから、ソータが一人でゲームセンターに行っているということは多分本当なのだろうし、小学3年生であっても大人びた子や早くもちょっと背伸びを始めているような子なら禁止されているゲームセンターに行ったりすることもあるのだろうと、賛成はできずとも理解することはできる。だけどあのソータが、体も小さく精神的にもかなり幼い部分の残っているあのソータがゲームセンター、それはうちの子に限ってなどという親バカ思考ではなく、客観的に見てもかなり違和感のある行動だ。でも事実だというのならどうして。考えて答えの出ることではない。なんだか重いものにのしかかられたような気持ちになってしまったけれど、干物の入った買い物袋を自転車のカゴに突っ込み、とりあえず私はきしむペダルを漕いで帰路につく。先に電話をしたから家にいることは分かっているのに、 みちみち街灯の少ない暗い住宅街のそこここに目を凝らしてしまった。うっかりしていると私の知らない顔をしたソータとすれ違ってしまうような気がした。おかえり。だけどソータは当たり前に家にいて、いつものように気の抜けた声で機嫌よく私を迎えた。こたつに入って小エビのように背中を丸め、天板に頬杖をついてテレビを見ながら笑っている。お腹すいたと悪びれた様子など全くない。私もいつものようにただいま、すぐご飯にするねと答え、手洗いとうがいを済ませて慌ただしく台所に立つ。もう家庭での指導を徹底することなど面倒になっている。でも放っておくわけにもいかない。何よりどうしてそんなことをしたのかという疑問を解くためにも問いただしてみる必要があった。細かく切って冷凍してある根菜と缶詰のトマトを使った簡単なミネストローネを作りながら、買ってきた干物を魚焼きグリルにかける。一膳分ずつラップして、これまた冷凍してある白ご飯をレンジにセットして、そうしてできるだけさりげなく聞こえるように、この後に及んで下手な嘘など聞かされないようにと願いながら聞いてみた。ねえソータ、もしかして一人でゲームセンターとか行ってる？遠回しにはしない方がいいと判断してダイレクトな言葉を選ぶ。するとソータもダイレクトに答えてくれた。うん、言ってるよ。あまりにあっさりと。正直に答えてもらいたいと思っていたのに、なんだかムッとしてしまう。一人で行っちゃいけないって知ってるよね。先生からも注意受けたんでしょ？うん。でも用があったし、それにもう済んだから行かないよ。用って何よ、大人みたいに偉そうに。ゲームセンターに用って何よ。ゲームしてたんでしょ？禁止されているのに、なんでそんなことしたの？つい語気を強めると、ソータは黙り込んでテレビに見入っているふりをした。こうなると完全に腹が立ってくる。いい加減疲れて帰ってきているというのに、ソータとの生活のために朝から晩まで働いているというのに、それなのに学校から連絡が来るような問題を起こして反省する素振りも見せないなんて、何より私の話を無視した態度に体が熱くなる。ソータ、答えなさい。なんでそんなことしたの？ソータはまだ黙っている。ソータ。私は夜ご飯の支度をそのままにして、ソータとテレビの間に立ち、こたつに乗せられたリモコンを取り上げてテレビを消した。いきなり静かになって、緊張感に満たされた部屋の中でソータと向き合う。するとソータはため息をつき、肩をすくめて言った。お母さんに言ってもわかんないよ。すぐには言葉が出なかった。穏便に話をしよう、冷静に対処しようという理性の意図は煙でできているかのようにもろく、ただつなぎ止めておくことだけで精一杯だった。ソータの口調はあまりにも夫に似ていた。私を無駄だったと切り捨てた夫と、だけどそのおかげで腹立ちがひやりとしたものに覆われた。口から絞り出すようにして言葉が出る。そんなの言ってみないとわからないでしょう。ソータは少し考えているようなそぶりを見せた。そうしてやっと私と目を合わせ、そこで何かを汲み取ったのか、それともただ観念したのか話し始めた。商店街のゲームセンターにある腕時計が欲しかったのだそうだ。 それは1回100円の UFO キャッチャーの中にあり、ソータは毎日おやつを買うための小遣いを持ってそのゲームに挑んでいたんだとか。何でも父親と一緒にゲームセンターに行った友達が1回で取れたと自慢げに腕に巻いて遊びに来ていたらしい。それからずっと学校のある日の放課後に自転車でゲームセンターに通う日々が続いていた。かれこれ1ヶ月以上も私には内緒で、ざっと計算してもすでに3000円以上そのゲーム機につぎ込んだことになるという事実や、それだけ出せば安い腕時計なら買えるということに気づかないあたり、まだまだ子供なんだなと妙にほっとしてしまう反面、そんなに長い間私に隠し事をしていたことにショックを受ける。気づかなかった自分にも。そして収まりかけていた腹立ちが再燃する。なんて無駄な時間とお金の使い方をしたのこの子は。にしても、でもなんで、そんなに腕時計が欲しいのならそう言えばよかったのに、どうして禁止されている場所に通ってまで内緒で手に入れようとしたの。そう聞くと蒼太はまた黙り込んでしまった。電子レンジからご飯の解凍が終わった音が鳴り、グリルでは多分干物が焦げているし、火にかけたミネストローネが煮詰まっていくのが匂いで分かった。だけどここで終わりにするわけにはいかない。私はとことん話をするつもりで一度その場を離れ、火を止めてからソータの前に戻った。強い意志が通じたのか、ソータが諦め顔で私を見上げ、催促するまでもなく話し始めた。いつも時間を聞くおばあさんがいるでしょ。言い始めてからソータは視線をこたつの天板に落とす。あげようと思って。おばあさんって細い家の前に座ってるあの人に腕時計を。今度はため息をついたのは私だった。私はソータがうなずくのを見て続ける。あのおばあさんにあげるために毎日おやつを我慢して取れるかどうかわからないゲーム機に100円入れてたっていうの。なんでそんな。でも取れたんだよ、今日の100円で取れたんだ。だからもう行かないって。ソータに遮られ、そこに言葉をかぶせるように私は言い募る。あのね、ソータ、あのおばあさんは目が見えないの。分かってたでしょ？なのに見えない人に時計をあげるなんて、そんな無駄なことのためにあんたは毎日。まったく何やってんのよ。するとソータが顔を上げた。無駄じゃない。腕時計があれば時計とか携帯を持ってない人でも、お母さんみたいに持ってても出そうとしない人とかでも、それを見せて教えてもらうことができるじゃない。そう言って私の顔から不満を読み取ったのだろう。こう続けた。ほらやっぱりお母さんには言ってもわかんないよね。結局話はそこで終わってしまった。それ以上続けることができなかった。それから二人で黙ったまま煮詰まったり焦げたり冷めたりしてしまった夜ご飯を食べ、順にお風呂に入ったり片付けをしたりと、狭い 2DK のアパートを気まずさで埋め尽くしながら布団に入る。だけどソータは寝る前に独り言のようにつぶやいた。お母さんは何でもかんでも無駄だ無駄だって怒るけど、僕とか別の人はそうは思わないんだったら、だったらそれは無駄じゃないわけだから、だから本当に無駄なことなんてないんじゃないかな。だったら証明してみなさいよ、何にもわからない子供のくせに。私はそう思ったけれど、口にはしなかった。翌朝、ソータは目覚まし時計ですぐに起き出し、えらい速さで支度を済ませると、私を待たずに家を出て行った。 薄曇りの冷たい朝で、夕方には雨になるとの予報が出ていた。私はカバンに雨具を詰め込みながら、ソータに傘を持たさなかったことを悔やむけれど、行ってきますも言わずに出て行ったランドセルの後ろ姿を思い出し、濡れて帰ればいいわと思い直す。全体に灰色っぽく煙ったような住宅街を、今日は素早く自転車で通り過ぎる。だけど、あのおばあさんの家の前で、私は思わず自転車を止めてしまった。白い雲みたいな髪をした、死んだ雲みたいなおばあさんはいつもと変わらず家の前にちんまりと腰を下ろしている。ただ、いつもは表情など作れなくなってしまったような深いシワの刻まれたその顔が明らかに幸せそうに見えた。そして細すぎる手首に鮮やかなオレンジ色の腕時計が巻かれていた。それをもう一方の手で嬉しそうに、愛しそうに撫でていた。おばあさんはもう時間を尋ねては来なかった。私は砂色の景色の中で、暖かく光っているように見えるその腕時計を見ながら、夢の中のソータが、ナス色のダムの底で笑っているわけが、少し分かったような気がした。